人が命を狙われる、お兄さんが命を狙われるというものすごいこの恐怖と恐れとそして孤独の中で彼は旅に出たということをぜひ、頭に入れてほしいんですね。平和なそのちょっとプーケットにサーフィンに行くとかそういう旅行ではなくて、もう本当にこの逃げなくてはならない命を守るための逃亡の旅であったということ、そこにこの彼があるところに着いたとき、10節ね、後にそれがベテルというふうに名付けられますけども、そのあるところに着いたときにその枕を石の枕をしてこの横になったわけです。そして12節、その時夢が夢の中で、はしごですね、はしごというふうに訳されていますが、一般的にはこれ見つかりが上り下り、上り下りですね、上り下りしているので、はしごだと上り下りが不可能なので、まあ、階段のようなですね、ものであったんじゃないかということが言われていますけども、聖書にはここにしか出てこないヘブル語が使われているので、せっかくにこのはしごと訳されている言葉はわからないんですけども、とにかくこの天に届き、そして地に向かってこのはしごがあったっていう、そういうこの夢を見るわけですね。そして13節で、見よ、主が彼の傍らに立っておられたとあるわけです。そして仰せられるわけですね、13、14もご一緒に読みましょうか。括弧のところだけでいいですから、ご一緒に、私はというところからですね、13、14、3、はい、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。大きく言うと3つの祝福の約束がここで語られています。それはまず子孫がこの与えられる、まあ、増え広がるということですね。子孫に対する祝福、そしてこの土地が与えられている地を相続するというその祝福の約束ですね。で最後はこの民族によって、全ての民族が祝福に預かるという祝福、この3つの祝福がここで語られるわけです。そしてこのことは皆さんもよくわかると思いますが、アブラハムにもともと与えられた祝福、そしてイサクにも語られています。そしてヤコブへと引き継がれていく同じ祝福の内容であるわけですね。今日の聖書の箇所省きましたけれども、16節以降にはこの夢の後のこのヤコブの応答が記されています。今日まず最初にね、このところから出して申し上げて、皆さんとぜひこのことを分かち合いたいと思っていることは、今日の聖書の箇所ね、見ていただくと分かるように、いいですか、このところでヤコブを本当にヤコブ本当にこの惨めなこの逃亡のためにいたわけですけども、今日教えてもらって一緒に覚えたいこと、神様の方からヤコブに近づいてきてくださったということです。いいですか、ヤコブはこの文章を読んでいくと分かるように、苦しいから神様助けてくださいって神様の心を求めていったわけではなかったということですよね。また彼が自分が本当にお兄さんを騙してですね、お兄さんからその祝福を盗み取ったその罪をですね、あ、本当に自分は悪いことした、お兄さん怒るのもうさ仕方がないわって言って、もう本当に悪かったって言って神様にごめんなさい、私が悪かったですって言って悔い改めたから神様が現れたわけでもないっていうことですね。そうですね、彼は自分を守るために、まあ本当に自分が悪かったかどうかはどこまで理解したか分かりませんけども、とにかくお兄さんから逃げるために逃げていったわけです。それもその神様のところに逃げたわけではないですね。親戚の家に逃げるということをしたわけです。そこに 神様が現れてくださったっていうことです。今日最初にね、本当にここから覚えたいことは、神様は私たちに神様の方から近づいてくださるということを、私たちが罪を認めて悔い改めたら神様が現れてくれるのではなくて、また私たちが神様を必死で求めたから神様が現れてくださるのではなくて、神様の方から私たちに会いに来てくださるということです。皆さんがイエス様を信じた経緯を思い出していただくと、そのことが証明されると思います。誰も自分から求めて教会に来たということはなかったと思うんですね。何らかのきっかけがそこにあって、人が介在したり、あるいは状況がそこで起こったかもしれませんが、それを通して神様が私たちを招き、そして神様が私たちを探し、神様が私たちに出会ってくださったんですよね。いつもこの順番を忘れないでほしいんです。悔い改めが先ではないんですね。神様の愛と憐れみが先なんです。神様がまず私たちに出会ってくださるんです。でそれが分かるとき、人は初めて悔い改めるんですね。新約聖書でイエス様が言いましたね。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。これザーカイが救われた時に言った言葉ですけどもね、ザーカイが罪を悔い改めたから、イエス様はザーカイの家に今日泊まることにしようって言ったんじゃないですよね。ザーカイが罪を悔い改める前から、今日はあなたの家に泊まることにしているから、イエス様の方から近づいてくるんです。またルカの福音書の15章には2つの例えが例えられていますね。銀貨のなくした例えと迷った子羊の例えですけど、迷った子羊を羊飼いで探しに行くんですよね。なぜ探しに行くんですか？どうして神様は私たちが悔い改めて立ち返るのを待たずに自分から探しに行くんですか？羊の例えで例えると分かりやすいですよね。迷った羊はですね、自分の力では羊飼いのもとに帰ることは絶対できないからですよね。羊飼いが探しに行かない限り、迷った子羊は自分で、ああこれじゃいかんと、羊飼いのもとに帰らなかんと自分で考えて、自分で道を探して羊飼いのもとにたどり着くことは絶対できないから、羊飼いの方が立ち上がって99匹を置いて探しに行くんですよね。同じです。私たちのヤコブも同じです。私たちの力によっては神のもとに立ち返ることはできないということを神様はよく知っているので、だから神の方からヤコブに近づくし、神の方から私たちに近づき探しに来てくれるということです。もう一つ、銀貨のなくした銀貨の例えもありますけども、それも同じですね。銀貨自身、皆さんも大切なものをなくしたときですね、自分で探しますよね。なぜならその銀貨がなくなったものは自分から、あここにいるよって言って現れてくれないからですよね。そしてもう一つ大事なことは、なぜ神様が探してきてくださるかというと、それは神様にとってそのなくなったものが大切なものだからですよね。私たちもそうですね。なくし物をした、そのなくし物があんまり大切なものじゃなかったら探さないですよね。でもなくしては困るもの、いなくてはならないもの、自分のそばにいてくれなくてはならない大切なものだから探しに行くんですよね。神様はこのヤコブが正しいから、ヤコブが素晴らしいから、ヤコブが悔い改めたから、だから探してくれるのではなくて、ヤコブが神様にとって本当に大切な存在であるから、すなわち愛しているから、こうして追いかけて夢に現れて御言葉を語りかけてくださる。同じように私たちはこの新しい一年も、私たち一人一人がどんな状況であっても 神様は私たちに近づいてくださるし、神様は私たちを失ってくれない探して現れて御声をかけてくださるということ、そのことを最初に覚えたいんですね。二つ目にいきます。先ほども言いましたけども、13節14節、さっきね、読んで一緒に読みました13節14節のこの祝福の約束っていうのは、実はアブラハムとイサク、すなわちヤコブにとってのお父さんとおじいちゃんですね、この自分のその親や祖父たちに与えられた御言葉の約束と同じなんです。後で見直していただくとよくわかりますけども、下にね、客中に印象の聖職者が書いてますから、それ見ていただくと分かると思いますが、同じ祝福の内容が描かれ、約束されています。あなたに子孫がたくさん広がって、そしてこの地をあなたは相続するということ、そして地上のすべての民族はあなたによ、あなたとあなたの子孫によって祝福されるという、この3つの約束ですね。さて皆さん、ここでね、一緒に考えてほしいことは、どうして神様はわざわざこの約束をもう一度ヤコブに言いに来たのかということです。このことをヤコブは知ってたはずですよね。お父さんから聞いて、あるいはおじいちゃんから聞いて知ってたはずです。そしてちょっと戻っていただいて、28章の頭のところですね、1節2節3節4節と、イサクがこれからですね、エサウから逃げてですね、旅立つヤコブにですね、この祝福を語るわけです。その祝福の中に28章の3節4節にはこうありますね。全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの民の集いとなるように、神はアブラハムの祝福をお前とお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるようにって、彼はイサクはそのアブラハムに与えられ自分に継承されたその祝福の約束をここでヤコブ、息子ヤコブにも語っているわけですね。だからヤコブはこの3つの祝福の約束っていうのはよく知っていたはずです。だから別に神様をもう一回繰り返して伝えに来なくたって、そんなことは知っていたと思うんです。でも何でも一度ここで神様はわざわざ会いに来て、こうして約束するんですか？もっと言うと、イサクにも神様現れて同じ約束をしているわけですけど、なぜアブラハムに約束した祝福をイサクにまた約束し、そしてその子ヤコブにもまたわざわざ会いに来て約束するんですか？それは、まあ、いろいろ考えられるかもしれない、僕が思う答え一つですね。それは神様直接会って話したいと思ったからです。いや、お父さんから聞いてるよねでは済ましたくなかったんですね。直接あなたに会ってこのことを伝えたい、それは知ってるかもしれないけれども、でも会って直接話したいって神様は思われたんだと思うんです。だからわざわざ、もう知っていると思うけれども、もう一度ヤコブにイサクに現れて、この祝福、アブラハムに約束された祝福をもう一度繰り返すわけです。二つ目、今日ね、私自身も教えられていることですけれども、神様っていう方は私たちと直接出会うことを願っておられる神様だということです。つまり僕のお父さんお母さんクリスチャンだったんです。そして祖父もクリスチャンでしたね。だからおじいちゃん、あるいはお父さんお母さんが知っている神様としての神様ではなくて、個人的に私の神様として知ってほしいということです。牧師から聞いている神様ではなくて、 個人的によく知っている神様として神様を知ってほしいということですね。直接交わりを持ちたいという神様なんです。直接の出会いを大事にしたい神様なんです。機械的にこの形式的に人から伝言して伝えて知ってほしい神様ではなくて、直接出会いたいんです。そして直接私たちに語りかけたいんです。そして直接私たちに応答してほしいんです。そういう神様なんだということ、だからもう一度ヤコブにわざわざ現れて同じことを約束しているんだと思いますね。でこの出会うということがとっても大事であるということです。ただ文書として知るのではなくて、本当に神様に出会うということですね。ここでヤコブは素晴らしい神様の祝福の約束をいただくわけですけれども、やっぱり一番大きかったのはそれは言葉ではないですね。神様に出会ったということですね。それが彼のその生き方を変えるきっかけになったと思います。16節17節で彼は言いますね。誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったって。私たちは生まれながらに神様のことは耳で聞いて知識としては知っているかもしれないけど、本当に神様が来ておられるかどうかっていうのは出会わない限りわからない。あ、本当にここに、まあ、私たちね礼拝してますけども、今ここに神がおられるんだっていうことは、それは出会ったことがないとわからないですよね。そして17節で彼は恐れおののいて言うわけです。この場所はなんと恐れおののい、神様に出会って初めて神を恐れるという心が生じていくわけですよね。一番大事なことを私たちの信仰生活において、それは毎日毎日神様と出会っているかどうかです。朝デボーションを持つときにですね、神様に短くても祈るときにですね、形式的に機械的に祈っていては、それは意味流さないわけですね。神ご自身と本当にそこに神がおられると信じて出会っていかないと。また礼拝毎週毎週礼拝しています。私たちね弱いのでね、すぐ形式的機械的になってしまうわけです。とりあえず礼拝行っとけばいいとこう思ってしまう。でも礼拝中全然こう神様のことを忘れてですね、違うことを考えてしまうわけです。私もそうでしたね。でもそれでは意味はないわけです。今日最初の礼拝でもう一度覚えたいのは、神ご自身を本当にそこにおられると信じて祈るし、賛美するし、献金を捧げるし、礼拝を捧げていくということ。神様と私たちは出会っている、それが私たちの信仰生活にとって一番大事なことだと思います。でサタンはそれを失わせようとするわけですね。形だけ献金してればいいよ、形だけ礼拝行ってればいいよっていうふうにごまかしていくわけですけども、私たちはそれを本当にこの注視で、本当に神様ご自身を本当にいつも覚えて、そして神ご自身との出会いを求めて歩んでいきたいと思います。最後もう一つだけこの15節の御言葉を覚えましたいと思いますけれども、ここで聖書を通して神様は言いますね。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この最後のあなたを捨てないという言葉、捨てないというこの言葉はヘブル語の聖書のこの訳ではですね、離れないというふうにもよく訳される言葉なんですね。離れないということ、捨てないということはすなわち離れないということです。置いていかないということ、 放らないっていうことですね。捨てるっていうのはつまり離さないっていうことですね。つまり15節は見よ私はあなたと共にあり一緒にいるよという言葉に始まって、最後もまた一緒に居続けるって言ってるんです。神様が一緒にいるよ、そして私のこのことはなしに絶対にあなたを離さないよ、ずっと一緒に居続けるよっていうわけです。で、聖書の中でこういう神様の祝福やあるいは召しの言葉が語られている大体の場面においてこの神の臨在というものが付け加えられて約束されています。アブラハムもそうでしたし、イサクもそうでしたし、この後出てくるモーセもそうですね。モーセからヨシュアにバトンを託されるヨシュアもそうです。私はあなたと共にいる、まあ、表現いろいろありますけれども、とにかく神様が一緒にいるっていうことをいつも神様は約束するわけです。イエス様の最後もそうですね、開かなくてもいいですけど、マタイの福音書の28章の20節、最後ですね、マタイの中最後、あの弟子たちにですね、この出て行ってあらゆる国の人たちを弟子としなさいっていうこの使命を与えるわけですけども、でもその時も最後に見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これヤコブの対する神の語りかけと全く同じですね。見よ、こうしなさい、こうなる、でも私はあなたいつも共にいますというこの臨在の約束、一緒にいるっていう約束をいつも神様は付け加えてくださるということです。それなぜかということですけども、それはですね、さっきもちょっと言ったかもしれませんが、それは神様が私たちの力によってそれを成し遂げることはできないということを神様よく知っているからだということですね。ヤコブの誠実さ、ヤコブの頑張り、ヤコブの努力、それによってはこの神の祝福に預かることはできないということを神様よく知っていた。またペテロやヨハネやこの11人の弟子たちのその力によってはあらゆる国の人々をこの弟子とすることはできないということをイエス様はよく知っていた。だから一緒にいるよという約束を加える、つまり神と共にあってその約束を実現していこうと神様されるわけですね。主が共におられるということ、これが私たちに与えられている一番の約束です。もちろん私たちそれぞれがね、使命が与えられているわけで、無視が与えられているわけです。でもそれはあなたのその力だけではなくて、私が一緒にいるその臨在によって初めて成し遂げられていくんだということを、神と共に歩むことでそれは達成されていくんだということを、そのことを聖書は教えているんだと思います。何回も言ったかもしれませんが、私が進学校に入って、数ヶ月経った頃ですね、6月ぐらいだったと思いますけども、私本当に落ち込んだんですね。進学校って素晴らしいクリスチャンが集まるところだと思って勘違いしましたので、それ言ってみると、まあ、自分もそうなんですけども、自分も含めてですね、そんなに成熟してない、感じだったのでがっかりしたんですね。でもう本当にだんだんですね、すごくその生活のことを細かくこの規定があってですね、お湯のその量は何リットルまでしかお風呂は使えないとかですね、シャワーを浴びる時間は何分までとかですね、もう細かかったんですね。ボーイズビーアンビシャスといったあのクラーク博士なんかはね、一つしかルールなかったんです。紳士であれっていう、その一つしかルールなくて、みんなは札幌の学校の人たちはみんなそれで 満足にできたわけですけど、私の進学校はもう千円単位でこと細かくルールがないとやっていけないような未熟なこのグループだったわけですね。だから私はそこにですね、社会人10年経験した後ですね、32歳、33歳の時に行ったので、ものすごく苦しんだ、苦労したわけです。なんでこんなこと言われないかんのだろうという、その、まあ、プライドがですね、砕かれていくわけですね。この橋の置き方からこの注意されるわけです。で、まあ、あの進学校入学する時 その最初のメッセージがですね、使えるものになりなさいっていう、人の上に立ちたいと思うものは人のに使えるものになりなさいっていうメッセージを受けたので、あ、これは言い返したらあかんなと思ってね、我慢して、はい、わかりました、はい、わかりましたってこう聞いてたわけです。我慢して、そうするとだんだん辛くなってですね、そのノイローゼみたいになってきて、勉強が手につかなくなったんですね。数ヶ月で、あんなにこの祈られてですね、教会から祈られて使わされて、喜びと期待を持ってですね、進学校行ったわけですけども、わずか数ヶ月でですね、挫折をしていったわけです。で、あるその夜ですね、あの進学校というのはとにかく、あの授業もそうなんですけど、宿題が多いんですね。だから、あ、その休憩時間というか、その自由な時間は本当にもう課題をたくさんしないと回っていかないような、あ、忙しいこのスケジュールだったんですけども、でももうやる気が起きない、勉強がこの手につかないんです。もうやってもしょうがないっていうか、あ、もう心がこう落ち込んじゃってですね、もうダメだなと思ったんですね。で、その日の夜、あの、ある夜ですね、神様にもう私はダメですって、祈ったんです。もうそれしか祈ることできなかった。でも勉強も手につかなかったんです。周りの人たちはカリカリカリカリこうやってるのを見ると余計プレッシャーが感じるんですけど、もうでも自分はついていけないなと思って、この挫折したんですね。で、次の日土曜日だったんですけども、午後時間があってですね、いつもだったらその課題を本当に、こなすのにその時間をいつもフルに当てるわけですけども、あのキリスト者学生会というサークルのその集会が午後にあって、それにまあ行かないかと前から誘われていたわけです。でもいつもだったら忙しくてそんなの行ってる暇ないと断るところだったんですが、その時はもうとにかくやる気が起きなかったので、勉強が手につかなかったので行ってみたんですね。で、そこでいろんなこの集会のその行事がなされていくわけです。でも全然こう心が楽しまない、喜ばないんです。もうそんなテンションにはならないわけですね。で、その最後にですね、その集会の最後にメッセージがあってですね、ある先生がイザヤ書の6章をこの朗読したんですね。で、その6章の朗読、多分1節からだと思いますけども、この五節の御言葉が朗読された時ですね、私自身も本当にこの教えられたんですけど、五節、イザヤ6章五節ちょっと読みしますね。そこで私は言った、ああ私はもうダメだって書いてますね、新約聖書。そこで私は言った、ああ私はもうダメだ。この言葉を聞いた時ですね、昨日の夜自分が祈った言葉の通りの言葉がこうして今聖書から語られたということに驚いたんです。で、そこからあとはもう何を言ってるか全然聞こえてきませんでしたけども、とにかく神様がね、僕の肩をねポンポンと叩いてくれるような、そんな感じがしたんですね。そして、あ、神様生きておられる、そして私のことを気にかけてくれてるんだ、あの昨日の夜の祈りにもならないようなこの祈りを、あ、神様ちゃんと聞いてくださってたんだっていうことが分かったんですね。そしたら悩みが解決していったんです。神様が一緒にいてくださり、神様が僕のようなものを気にかけてくれてるんだったらなんとかなるなっていうふうに気持ちが変わったんですね。ヤコブこの時、まあそういう経験したのかなと思うんです。私たちは先週もクリスマスのメッセージも言いましたけども、 イエス様を信じることによって、またこの神の祝福に預かることを通してですね、私たちを取り巻く状況や苦しい環境が変わるわけではないんです。ヤコブはここで神様の祝福の約束に預かってますが、依然としてお兄さんから命が狙われている状況は変わらないし、生まれ故郷を離れて遠い地に出ていくことは彼は変わってないわけです。でも神様の祝福っていうのは、苦しい状況は変わらない、でも神が共にいるよという祝福だと思うんです。神様を信じることで嫌だったこの問題がなくなるってことはない、でも神が一緒にいてそれを一緒に解決しようって言ってくれる、そういう祝福だということを、で本当に神様が生きておられるという神との出会いを経験するときに、私たちは環境が変わってなくてもそれを受け入れて乗り越えていくことができるということだと思います。この1年私たちね、いろんなことをまた神様から経験させていただく、それは本当にいいこともあるでしょうけども、嫌なことね、辛いこともあると思うんです。でも今日ね、一緒にこの御言葉、特に十五節の御言葉を一緒にね覚えて信じたいんです。神が一緒にいるっていうこと、このことを成し遂げるまであなたを決して捨てないって言ってくださる神様が一緒に、どんな時にも、どこへ行ってもというのは、どんな時にもということですよね。どんな時にも神は私たちを決して離さない、捨てないで一緒に歩んでくださる、このことを本当に信頼して、ね、一緒に歩んできた、まあ、そのために目に見える形でね、兄弟姉妹が与えられ励ましていけるんだと思います。一言お祈りします。神様、目に見える状況は平坦な時もあるかもしれませんが、本当に険しい道を覚える時も私たちあります。そしてこの2017年がどんな1年になるか、それは私たちには分かりません。ただ一つ分かっていることは、それはあなたが一緒に歩んでくださるということ、それだけです。どうか主よ、いつもあなたに信頼します。どうか私たち、あなたが一緒にいることを気づかせてください。ヤコブのように、ああここに神様一緒にいてくれたんだと、そのように分からせてください。そのような経験をたくさん経験させてください。そしてどうかこの苦しみの中、あるいは困難の中にあっても、主よあなたが一緒にいるその平安、また喜びと期待を与えさせてくださいように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。